お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。午後日本語第5木曜日のコーナー、日本語学習についての話題をお届けします。4回目となる今日は AFMLTA のプレジデントで日本語教師の松井都さんにお話を聞きます。松井さんは日本で中学校の英語教員を務めた後、オーストラリアでも小学校、そして日本語の教員免許を取得しました。ニューサウスウェールズ州にあるウーロンゴン大学でも13年間日本語を教えた経験があります。松井さんが現在プレジデントを務める AFMLTA とは何でしょうか？
AFMLTA は Australian Federation of Modern Language Teachers Associations の略でして、オーストラリア国内のあらゆる言語の教員を代表する全国組織なんです。オーストラリアの8つの州や準州にはそれぞれ語学教師協会がありまして、AFMLTA はそれらをまとめる統括組織として、就学前教育から学校教育、高等教育、そしてコミュニティスクールまで幅広い教育現場で活躍する言語教員を代表しています。現在、全国で約3500名の教員が会員として所属しております。日本語だけではなくって、本当に幅広い、もういろいろな言語を、うん、教えている、先生方が多いですね。
その中で日本語の位置づけっていうのは何かあったりするんでしょうか？
AFMLTA で取ったデータでは、学校教育において、日本語が、長年最も多く学ばれている言語だっていうことは分かっております。でも近年は中国語をはじめとするアジア言語の学習者が増えていて、多様化が進んでいます。
AFMLTA の主な活動の一つに、全国または国際的なカンファレンスの開催があり、2年に一度国際カンファレンスを主催しています。次回は2027年にシドニーで行われます。また、AFMLTA としての全国的な取り組みの成果などを各州テリトリーのイベントで発信しています。国内外にある言語教育団体とのネットワーク作りなどを通じて、オーストラリアにおける言語教育の動向を世界に発信し、逆に世界の言語教育の動向をオーストラリアに紹介しています。
であとは現場の教員への、専門的な支援ですね。それも行っております。まあ、今年からなんですけれども、プロフェッショナルラーニングの、一環としまして、言語学習の意義や、就学前教育における教材紹介など、現場で役立つ情報発信にも力を入れております。
どういうサポートを現場は必要としていると思われますか？
そうですね、まあ、これは、まあ、課題になってしまうんですけれども、
はい、
そうですね、学校において言語の授業時間が十分に確保されにくいことや、大学レベルでも言語科目が縮小されることがある点が挙げられます。その背景にはカリキュラムの優先順位や学生の履修選択の変化など様々な要因があると思います。それで一方で AFMLTA や言語教育関係者はこうした状況を改善するために、政府や大学に対して意見表明を行ったり、言語教育の重要性について積極的に発信したりしています。ね、まあ、課題はありながらも、現場の、教員や専門団体が継続的に声を上げることで、より良い方向へと改善していこうとする動きがあることも、まあ、オーストラリアの特徴だと思います。
松井さんは、AFMLTA が持つ一番の意義は、オーストラリア全体の言語教育の声を代表できる唯一の組織であることだと語ります。各州テリトリー団体の声を集め、 全国的な視点でそれを整理して大学や州政府、連邦政府と話し合いながら言語教育の価値を社会に発信していく役割を担っています。
例えば、まあ、今話題であるBuilding Asia Capability の、インクワイリーにも参加しまして、アジア言語教育の重要性について提言を行いました。このように現場の声を政策につなげられるのは全国組織だからこそできることだと思います。
なぜその外国語、まあ、アジア言語に限らないですけれども外国語を学ぶことが大事なんでしょうか。
そうですね、まあ、オーストラリアの外国語教育の優れている点の一つだと思うんですけれども、言語教育が個々の学校の取り組みだけではなくて政府レベルの政策として戦略的に位置づけられていることだと思います。例えば先ほど申し上げた Building Asia Capability のようにアジアについての理解を深め、それを社会や教育の中で生かしていくことを目的とした政府の取り組みが進められているんですね。これによってアジア言語教育の重要性も明確に示されつつあると思います。
AI については何か FMLTA で話題になったりしますか。
まあ、これは私の個人的な意見になってしまうんですけれども、
はい、
AI に関してなんですけれども、でいろいろ議論されているんですけれども、私はもう AI は非常に便利で、まあ、通訳機能として使ったり表現の確認をしたりと学習の補助として活用することは有効だと思うんですけれども、まあその一方で言語学習においては人から学ぶことの価値も非常に大きいと感じています。例えば会話の中での表情やジェスチャーなどの非言語的な要素とか、あとはその言葉で使われる文化的な背景、また教師自身の実体験を通した学びは AI だけでは得にくい部分だと思います。なのでAI をうまく活用しながらも人との関わりの中で学ぶ経験をどう維持していくかがこれからの外国語教育において重要になると考えています。
AFMLTA のプレジデントで日本語教師の松井美也子さんにお話を聞きました。 Go! Go! 日本語第4回を平林純子がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。